ハレルヤ、今日このようにして、引き続きオンラインで、メッセージの配信、またオンラインで礼拝を共にできることを感謝したいと思います。まん延防止措置が岐阜県は延長と、愛知県も延長ということが決まりました。まん延防止措置の状況に関わらず、私たちの教会、礼拝の再開に向けては、また改めて役員の皆さんとご相談をして、3月中に再開、対面礼拝の再開ができるようにも祈り、備えていきたいと思っています。しかしまだ感染が身近に迫っていることもありますので、あまり早急に日にちやいつからということを決めるよりも、状況を見てまた皆さんにご連絡をしていきたいと思います。その時は連絡網やまた郵送でご案内をしていきたい、ホームページでもご案内していきたい、そのように思います。また今、今日のメッセージでも触れますけれども、ウクライナでの戦争も本当に激化しています。ぜひ私たちも本当にこのウクライナの地の人々のためにまた本当に平和のために祈っていかなければいけない、そのように思っています。今日はちょうどアブラハムの信仰から学ぶシリーズの6回目になりますけれども、このシリーズでちょうどですね、アブラハムのその平和に対する本当に素晴らしい箇所があります。また戦争に関することも書かれている箇所です。ぜひですね、主にある平和とは何かということを見ていきたいと思うんですね。今日のメッセージのタイトルはですね、聖書の教える平和とは何か、聖書の教える平和とはというタイトルでメッセージを語らさせていただきたいと思います。最初に一言お祈りします。愛する神様、私たち今コロナ禍の中で、また同時にウクライナでの戦争のことも起こっています。それに本当に関係して世界中の経済の問題、また私たちの周りでも燃料であったり様々なものの値段が上がっていくようなことももちろん起こっていきますし、本当に様々な政治や本当に外交の不安、様々なことが起こっています。私たち本当にこの終わりの時に、終わりの時代に主を祈りの声を上げ、また主により頼むことができますように、本当に多くのことが、情報が飛び交い、また私たちも判断が難しい、そういうことが多くあります。また励ましが必要です。どうぞ今日の御言葉を通して、今日のメッセージを通して、あなたが聖書が教える平和とは何か、あなたにある平和とは何なのかをどうぞあなたが語ってください。また私たちがアブラハムの姿から、信仰の父から学ぶことができますように、どうぞあなたが導いてください。期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。今日は創世記の13章から、少し箇所は長いですが、御言葉の箇所、下に表示しながらお読みしていきたいと思っています。まず創世記の13章のですね、1節から4節のところを見るとですね、ここでこのように始まっています。そこでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。妻と所有するすべてのものとロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていた、ね、そしてこの後で3節4節を見ると、彼は最初に天幕を張った場所に来て、そして、4節の最後に主の皆を呼び求めたと書かれています。アブラハムはエジプトを頼ってしまった。また妻のサラを、実際妹でもあったんですが、ファラオに妹として差し出すという失敗をしてしまいました。そのこと以前のメッセージでも触れましたけれども、失敗したけれども彼は悔い改めて、そして主の前に立ち返り、祈りの最初の祈りの場所に、最初のところに戻って、立ち戻っていった、まさに悔い改めていったわけです。そしてその姿を主は祝福し、彼の持ち物は大いに多くなった。彼の老いのロトも多くのものを得ていったことがここで書かれています。しかしそこで問題が起こっていきます。5節から7節を続けてお読みします。アブラムと一緒に来たロトも羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのである。そのため争いがアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に起こった。その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。アブラムとロトと、またその、召使いたちですね、牧者たちが一緒にいたんですけれども、あまりにも多くのものを持っていたので、もともとアブラハムはお金持ちでもありましたが、所有するものが多すぎて争いが起こってしまった。家畜に食べさせるものであったり、また住む場所であったり、そういう争いが起こってしまったんですね。主に祝福されているのに、 また豊かで感謝のはずなのに争いが起こってしまう。まさに私たちの今の時代も、本当にそういう同じようなことが言えるかもしれません。この時に、では、アブラハムがどのような対応をしていったのかということは、私たちにとって大事なことを教えている、そのように思います。ここでアブラハムが取った行動が8節から残りのところに13節に書かれています。お読みします。アブラムはロトに言った。私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしよう。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れて行ってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう。あなたが右なら私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドモとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツアルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。ロトは自分のためにヨルダンの低地全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだ。一方ロトは低地の町々に住み、ソドムに天幕を移した。ところがソドモの人々は邪悪で、主に対して甚だしく罪深い者たちであった。ここでアブラハムの平和に対する姿ということを見ることができます。アブラハムはロトに道を選ばせたということが、この8節9節のあたりに書いてあります。アブラハムはできる限り平和を保つ道を選んでいったんですね。もうできる限りの譲歩をしました。アブラハムの召使いたちは怒ったかもしれないですね。アブラハムが家長です。彼の方が偉いわけですね。権威があります。だからアブラハムが先にこちらを私が選ぶから、あなたはこちらに行きなさいという権利があった。でもアブラハムは争いを避けて、ロトに選ぶことを許したんですね。そしてロトは豊かな地を選んでいったって、ソドムとゴモラのあたりが滅ぼされて、今はもう本当に荒れ地というか、潮のもう視界の横のとこですけれども、人が住めないような土地になっていますが、かつては豊かな土地であったということが書かれています。また考古学の発掘でもそのようなことが分かってきています。しかしこの時ロトは豊かな土地を選んでいったんですね。しかし実はそれは間違いでもありました。13節を見ると、ソドムの人々は邪悪で主に対して甚だしく罪深い者たちであったと書かれています。ロトが選んだのは、実は人間的な豊かさであって、罪との妥協であったわけですね。そこに行くと罪深いものが待ってるよということが分かってたんです。そこに行くと自分も霊的戦いに巻き込まれるよと、豊かなゆえに戦争に巻き込まれるかもしれないよ、いろんな恐れがあった、いろんな不安が本当はあった。でもそれを超えてロトは、豊かなものの方に目が行ってしまい、そしてそこに彼は行きました。アブラハムは一見豊かさを捨てる決断をしたわけです。しかしロトにそれを選ばせた後で、自分はその後で違う反対の方向に向かって行きました。そしてその時にどうなったかというと、主はそのアブラハムの姿を祝福するんですね。14節から残りのところをお読みしますが、ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラハムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北南東西を見渡しなさい。私あなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。主はアブラハムの平和をできる限り保ち、譲歩し、ロトに譲ったそのアブラハムの姿を祝福したっていうんですね。そしてアブラハムが行くところをすべて主は与えられるよと。もちろんまだこの時にはイサクは生まれていませんでしたけども、しかしもう一度地の塵のようにという約束であり、この土地の約束をしていきました。平和を保とうと努力する、譲歩するアブラハムを主は祝福されました。そしてアブラハムは最後に主のための祭壇をここでも築いたって書いてあるんですね。さっきも祭壇のことが出てきましたけれども、アブラハムはまたこの与えられた場所で祭壇を築き、祈り、そして主に感謝を捧げていきました。 今日最初にですね、平和を保つための聖書的な3つの秘訣をお伝えしたいと思います。平和を保つための聖書的な3つの秘訣をアブラハムの姿から見ていきます。1つ目のこと、それは罪と悪を徹底して避けるということです。罪と悪を徹底して避ける。それが1つ目のポイントです。アブラハムは、ロトが間違えてというかですね、彼は過ちを犯し、罪、悪が満ちている場所を選んでいってしまいました。私たちは罪や悪のある方を避けていく必要があります。噂話、何か悪い行い、目の欲につながるもの、様々な悪や欲を私たちは避けるということが大事です。それが平和を保つための大事な一つ目のポイントです。二つ目のこと、それは平和をできる限り保ち、主に委ねるということです。平和をできる限り保ち、主に委ねていきましょう。アブラハムはロトとの間にできる限り譲歩して平和を保ち、そして主に委ねていきました。行く土地がもしかしたら痩せた土地、ロトが行く土地よりも悪い土地でした。しかし主はその土地を祝福してくださいました。私たちも平和をできる限り保っていく。これは国と国とのだけの話ではありません。人間関係の中で、職場の中で、学校の中で、私たちは平和をできる限り保つときに、そして主に委ねるときに、主はそれを祝福してくださいます。そして三つ目のポイント、それは、主に祈り、礼拝を捧げ続けるということです。主に祈り、礼拝を捧げ続けるということ。それが三つ目の、平和を保つための聖書的な秘訣です。アブラハムは、主のための祭壇を築いたと書いてあります。ロトのことはここで書かれていませんけれども、アブラハムはそこで祈り、感謝を捧げてきました。私たちも争いがあって苦しんだ時に、その中でも主に感謝の祈りを、主に祈り続けていく、その姿が必要です。ただ単に人と人の間に平和があって、それで終わり、祈らないじゃなくて、祈り続けなければいけません。礼拝し続けなければいけません。ロトはこれがきっとできていなかったんでしょうね。それが足らなかったのか、本当に罪の方に惹かれていってしまいました。もちろん、ロトの姿からも教えられることは多いですけども、私たちこのアブラハムの姿を見るときに、主に祝福されたときに私たちは感謝をしていく、祈り続けていくことが必要です。罪を犯して人のものを取ろうとすると、また罪の方、物が多いところに、豊かなところに行こうとすると、そこには争いが起こってきます。まさに今、ロシアはそのような、原発があるとかですね、穀物が豊かだとか、いろんなこと、土地の地理的なこと、様々なことでウクライナの土地が欲しいという思いがあったりするわけです。結果、それが何を起こすかというと、争いが起こり、罪が起こり、争い、戦争が起こっていき、でも歴史は繰り返します。聖書の中にも多くの王や国が起こります。人の土地を奪い取っていく国々、王様たち、その姿は滅ぼされていきます。第二次世界大戦でも同じことが起こっていきました。国々は起こるけれども、それらはいつか倒れていくんですね。主が適切に裁かれると思います。私たちは平和をできる限り保とうとするときに困難や戦いもあります。しかし、どうでしょう。今のアブラハムのこの姿を見るときに、できる限り平和を保とうとしていくときに、主はその姿を祝福してくださるんだということを覚える必要があります。もう一度三つの秘訣言います。一つ目は罪と悪を避けること。二つ目は平和をできる限り保って、主に委ねること。そして三つ目、主に祈り、礼拝し続ける、そのことです。この三つがこのアブラハムの姿からわかる平和を保つための秘訣であり、国と国だけなくて人間関係の中で、夫婦、親子の中でもこのことを見ていかなければいけない、そのように思います。さあ、しかしこの後でですね、創世記の14章以降を見ていくと、なんとですね、このソドムとゴモラのあたりで戦争が起こったということがやっぱり書いてあるんですね。そしてそこにロトが巻き込まれていってしまうわけです。先ほど話した通りです。豊かさ、罪が満ちている場所には戦争、争いが起こっていきます。そして、 14章の11節12節を見ると、こう書いてあります。4人の王たちはソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていった。また彼らはアブラハムの甥のロトとその財産も奪っていった。ロトはソドムに住んでいた。そして続けて13節のこの見ていくとですね、一人の逃亡者がアブラハムのところにそのことを伝えたことが書いてあります。アブラハムはロトが家族財産を取られて連れて行かれてしまった。それを聞いたときにどうしたでしょう。いや、争いを避けてもうこれは、ああ、ロトは残念って。彼はミスをしたと。欲があったから罪の方に行ってしまったからじゃないか。それ見たことかと、もう争いを避けたでしょうか。実はそうではないんですね。ここは面白いところで、アブラハムは実はロトとその家族、財産を取り返しに行くんですね。14節をまずお読みします。アブラムは自分の親類の者が捕虜となったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。16節。そしてアブラムはすべての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。アブラハムは、ロトとその家族、財産を取り戻すために、その、召使いたちを引き連れて戦いをし、その戦いに勝った後の王様たちを打ち破って取り返したっていうんですね。まあ、主の祝福によって、まだ主の力によってもあったでしょう。しかしアブラハムはそれをすべて取り返すという戦いをしたんですね。ここでもしかしたら驚かれるかもしれません。アブラハム信仰者なのに人を打ち叩いて、まあ、ある意味殺してというかですね、取り返していいのかと。戦争しているじゃないかと。人を傷つけているじゃないかと。聖書は戦うことは避けるように言ってるんじゃないかと。そのように思われるかもしれません。しかし私たち聖書全体を見ていくときに、聖書のどこか一節だけを取るのではなくて、聖書全体を見ていくときに、実は、聖書全体を見ると、主は戦うこと自体を許されるときもあるということを見なければいけません。アブラハムもそうですし、ダビデもそうですし、またイスラエルの民も戦いをしていったわけです。約束の地を得ていくときも戦いをしました。しかしそこには正当な理由があります。まあ実は今日もう一つお伝えしていきたいこと、それは聖書が許す戦いの条件というのもあるんですね。この箇所からもわかることですが、聖書が許す戦いの三つの条件をお伝えしたいと思います。それは一つ目は、自らや家族の命、自由を守るためということです。まあ自らの命であったり、家族の命が本当に脅かされる。まあここで言うとロトの命が脅かされる。その時に自由を、命を守るために戦うことを聖書は許しています。正当防衛と言えるものだと思います。二つ目は、時に他者の命や自由を守るためということです。自分だけではなくて、ここだとアブラハムは、ロトとその家族の自由や命を守るために戦いました。ある意味、私たち日本人には少し理解がしにくいところもあるかもしれませんが、例えばアメリカであったり、キリスト教国といえる国が、他の国の自由や命を守るために軍を派遣するという場合があります。その時にクリスチャンなのになんで彼らはそうするんだと。まあ、信仰がどれだけあるかというのは、それはもちろん国や個人差ありますが、実は聖書を見るときに、他の国の命や自由を守るために軍を派遣する、戦うということも、実は聖書的にはあり得ることでもあるんだということです。三つ目のこと、これは大事です。敵の財産を奪うためではないということなんですね。敵の財産を奪うためではない。戦いをすると、ある意味敵の領土であったり、物を欲する、それを得ていくということ。まあ、まさに今、ロシアであったりとかですね、第二次世界大戦の時もそうですけれども、肥沃な土地を求めて、まあ、第二次世界大戦でも日本も石油であったりゴムを求めて東南アジアに兵を出していったりもしましたけれども、敵のものを搾取していく、奪い取ること、それは聖書が許す戦いではありません。アブラハムがここでロトとその家族を取り戻すために戦いをしましたが、実はその後でこういう箇所が書かれています。創世記14章の21節から24節。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。アブラムはソドムの王に言った。私は意図高き神、 天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本でさえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラムを富ませたのはこの私だとあなたが言わないようにするためだ。ただ若い者たちが食べたものと私と一緒に行動した人たちの取り分は別だ。アネルとエシュコールとマムレには彼らの取り分を取らせるように。ここでアブラハムは自分が敵から奪い取ったもの、取り返したものをもうすべて放棄してるんですね。まあ、妥当な働いた、ある意味働いたのに相当するものだけ得て、あとはいりませんということをしていきました。アブラハムは多くのものを取ったけども、ロトとその家族を取り返し守ることを条件に、ある意味戦い、そして欲の方に目を向けなかったということです。非常に賢い姿だと思います。そしてこの姿というのは、まあ、聖書が許す先ほど言った戦うということの範疇と言えるかもしれません。しかし実際は非常に難しいことだということも付け加えます。他の国を助けに行くと、そうすると人間的には何か見返りがあるのかどうかとかですね。ね、どこどこに協力すると、何か支援が得られるとかですね。まあ、これが今の通常の国々の交渉であったりもするわけです。しかし、聖書が言っているのは、戦いによって、武器によって人のものを取るのではないということです。正当防衛であったり、本当にある意味義のために戦うことは許されるが、しかし他のものを取らないという、この、先ほどの三つ目の条件というのは難しいけれども大事な聖書的なこの戦いの条件であると言えると思います。人間の歴史は金を求め、水を求め、塩を求め、土地を求め、名誉や財産を求め戦い続けるわけです。しかしそこには本当に崩壊しか待っていません。今日この箇所でアブラハムのその平和をどのように求めていくか、そのことの大事な3つのポイントをお伝えし、そしてまあ聖書が許す範囲の戦いとは何かということを今3つお伝えしました。しかし今日メッセージでですね、聖書的な平和とは何かということを語りたいと私は思っています。実は聖書的な平和ということを、それを正しく理解することはものすごく大事なことなんですね。今はすでに私も平和平和と何度も言いましたが、実は私たちのこの現代社会、まあ、例えば英語ではピースと言いますけれども、英語のピースという言葉はギリシャ語の平和という言葉から派生してきている言葉です。そしてその言葉というのは今の現代社会で私たちが普段平和でいましょう、平和を保ちましょうと、まあ、クリスチャン用語としてだけでなくて平和っていう時に使われるものです。博愛とか平和とか言いますよね。しかし実はそれは、聖書的な平和とはまた少し異なるものだということ、範囲の狭いものだということをお伝えする必要があります。実はヘブル語で平和というのはシャロームという言葉です。まあ、ちょうど今日ここにシャロームとありますけれども、ヘブル語でシャロームと言います。まあ、シャロームという言葉は面白くですね、イスラエルに行かれるとシャロームって挨拶でもこんにちはとか、下手したらさようならもシャロームというふうに言うわけですね。シャロームはまあ、平和という意味、そして挨拶で使われるという意味を超えた言葉なんですね。シャロームというのは完全であるということ。そういう意味がある言葉です。完全って何か。ね、また人間関係やいろんな関係が完全であるという意味がそこに意味としてあるわけですね。実はこのシャロームという言葉には、人と人との関係が完全であるということ、また何よりも神と人の関係が完全であるという意味がこのシャロームという意味なんですね。だから、聖書の言う、ヘブル語で言うシャローム、平和、まあ、まさにここの場所で書かれているようなユダヤの言葉の中で言うと、シャローム、平和、それは神と人との関係の完全さ、人と人との関係の完全さの意味があります。まあ、さらに言うと、ヘブル語のシャロームにはですね、健康であるとか、安全であるという意味もあります。そして実はこれが大事なんですが、聖書の教える平和、シャロームには、救いという意味も含まれているんですね。非常に幅広いです。ですので、現代で使われるピース、英語で言う平和という言葉は、 国と国の関係、人と人の関係に争いがないことというのが、一般的な辞書で書いてある平和の定義です。しかし聖書の教える平和の定義というのは、神と人の完全な関係、人と人の完全な関係、人の健康さ、主の臨在が満ちていること、そして安全であること、さらに何よりも救いということが含まれる、それが聖書の教える平和なんですね。ものすごく意味が深いです。平和を作るものであること、平和を伝えるものであることと聖書で何度も新約聖書でも書かれています。その意味は何でしょうか？私たちはただ単に国と国が戦わないように祈るためだけのものではないということなんですね。今伝えたように、神と人の関係が回復していくように、人との人の関係が回復していくように、命が守られるようにもそうですが、何よりも主からの救いというものがそこにあるように、その平和を祈りなさい、平和を伝えるものでありなさいと聖書は教えているんですね。一箇所御言葉を新約聖書を開きますが、エペソ人への手紙の2章の14節から19節、少し長いですがお読みいたします。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。19節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。アーメンですね。私たちはここで聖書が教える平和を求めなければいけません。その平和は平和でいましょうという国と国、人と人の関係の争いがない状態というものをはるかに超えたことだということをここにも書かれています。聖書が教える平和とは何でしょうか？14節にあるように、二つの隔てているものを打ち壊していくもの、神と人の関係を回復していくものだということが書かれています。16節も十字架によってと書かれています。神と人の隔てている壁を打ち壊すのはキリストにある救いしかありません。人が神につながることができないその隔てを、それを打ち壊して救いの道を作ってくださったのはイエス様の十字架ですね。救いです。そこにシャロームがあるわけです。また人と人の間に敵意が置かれます。それを打ち砕くのは何でしょう？キリストの十字架、キリストの救いなんですね。本当にキリストを救い主として信じて、主をあがめ共に祈るならば、そこに平和があります。たとえ争っている国の民同士でもそうです。今回、いろいろな情報が飛び交っていますが、ウクライナの方々とロシアの方々が一緒に賛美し礼拝している動画も流れていました。どこかの国で、ロシアの方々とウクライナの方々が同じようにですね、賛美をし、祈り、声を上げている姿がありました。またウクライナの人たちがロシアの捕まえられた兵士たちにいろいろと一生懸命もてなしている姿も出てきました。もちろんプロパガンダの部分もあるかもしれません。しかし、どうでしょう。私たちが同じ主を見上げて、同じ主を礼拝し、祈るならば、心が一つにされていきます。それは私たちの国籍は、ロシア、ウクライナ、日本や中国、韓国、アメリカとかではなくて、私たちは天の民だからですね。神の国の民ですから、私たちは心を一つに自分の国のために祈ることができるわけです。平和を保つことができるわけです。私たちはクリスチャンとしてその主にある救いによる平和を求めなければいけないわけですね。じゃあなぜキリスト教国同士でも戦いがあるのかというときに、やはり最初は義のために戦おうとしたのに、やっぱり何かを見返りを求めていったりとか、いろんな悪の力が背後で働くということが起こりうるということです。人の弱さにサタンは働いていきます。見かけだけのキリスト教国というのも多いのも事実です。キリスト教国と言いながら実際の信仰を持っているクリスチャンは何%という、そういう状態も多くのところであります。 ですからキリスト教皇が戦っているじゃないかという論理ではなくて、本当に死をあがめて祈り続けていく姿というのが必要です。アブラハムがあの時に最後に祭壇を築いていきましたね。ロトと別れた後で。やはり祈り、礼拝するものでなければ私たちいけないということです。さあ、アブラハムのところに最後戻って、このメッセージ閉じていきたいと思いますが、もう一つ大事なことが先ほどの創世記の14章、私が飛ばした箇所に実は書かれているんですね。そこを見て今日終わっていきたいと思いますけれども、創世記14章の17節から20節のところです。まあ、先ほどのアブラハムがロトとその財産、家族を取り返した後でどうなったか、17節から20節。アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ。意図高き神、天と地を作られた方より意図高き神に誉れあれ。あなたの敵をあなたの手に渡された方に、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。実はここで、まあ、ソドムの王もやってきてですね。で、その後で、先ほどアブラムに、取ってもいいよって言って、いや、いらないって、主のものだっていうふうにアブラムが言ったっていう21節の後が書いてありますが、ソドムの王と共に、もう一人ある意味不思議な人物がやってきます。サレムの王、メルキゼデク。まあ、この人物が、まあ、祭司と書いてありますが、実は、どういうものなのかとか、いろいろ議論は、神学的にあります。しかし、ここに、まず書かれている、彼は、意図高き神の祭司であったと、まずその通り取るとして、いきますけれども、サレムの王、エメルキゼデクが出てきます。実は、このサレムというのは、シャロームなんですね。平和の王、メルキゼデクが、パンとブドウ酒を持って、祭司としてやってきてアブラハムを祝福するわけですね。何を祝福したかというと、アブラハムが戦いで奪い返したけれども人のものを取ろうとしなかった。そしてアブラハムは20節の最後に全てのものの10分の1を彼に与えた、捧げたということです。祭司に10分の1を捧げたということが書かれています。まあ、私たちは捧げ物をしていきます。それは献金であったり、奉仕の時間であったり、力であったり、様々なことを主に捧げていくことは非常に大事なことです。まあ、もしかすると収入が減っていたり、財産が減ってたりすると、十分の一主に捧げるっていうのは大変だなと思われるかもしれません。十分の一というのはある意味基準であると言えるかもしれません。何度も聖書に出てきます。しかし、主から与えられたものを主にお返ししていくという意味で、一つの大事な基準であると私は考えます。そしてここでアブラハムは十分の一を捧げる、その姿をしていた時に主は祝福されたということが書かれています。ね、主に捧げていくときに何が言えるかというと、これは私のものではなくて主が与えてくれたものだよと。この財産も収入も、また私の持っている力も、私が持っている時間も、私のものではなくて主のものだよということをアブラハムは明確に表し、それを捧げていくということをしました。そのときにそこに大いなる主の祝福が、シャロームがあるわけですね。それができなかったロトは目の欲の方に行ってしまったということが言えるかもしれません。しかしアブラハムは非常にそこを大事に主に捧げていくという姿をしていきました。アブラハムにとって最高の祝福シャロームは何だったかというと、この後で15章以降に前のメッセージでもお伝えしたように、さあ天を見上げなさいという主の約束が与えられていくわけですね。そしてイサクが与えられていきます。それはこのアブラハムの捧げていった。これは主のものだ。戦いを、まあ、やむを得ずしたけれども、奪い取るためではなくて、必要なことに留めた。それがこのアブラハムの祝福された条件の一つであったと思います。私たちも人間関係の中で争いが起こることがあるでしょう。夫婦関係、親子関係、地域の中で、職場でもなかなか気が合わなかったり、うまくいかなかったり、問題がやってくることがあります。その時にしかし主にある平和を求めていく必要があります。主に介入していただく必要があります。そして私たちは そこに福音を携えていく必要があります。救いがもたらされるように祈る必要があります。そしてその時にそこに主の祝福が私たちを通して増え広がっていくんですね。この箇所で面白いなと思うのは、18節、サレムのメルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきたっていうんですね。これは生産式のある意味型です。イエス・キリストの砕かれた体、流された血潮、それを祭司としてメルキゼデクは持ってきたっていうんですね。あのイエス様の十字架の砕かれた体血潮を覚える生産式は、一つのパンを裂いていくということが本来のパンの意味です。一つのものであるということを、キリストの体であるということを表しています。またキリストの血潮によって私たちは隔ての壁が打ち壊され、神との関係、人との関係が本当に癒されていく、回復していく、それがパンとブドウ酒です。イエスキーその血潮、イエス様の十字架、イエス様にある救い、本当のシャローム以外に真の平和はありえません。聖書は難しい部分、私たち葛藤に思う部分が実はあることは言えます。それは平和のために祈るときに、どうぞ戦争がなくなりますようにと、戦争が解決しますようにと祈ることは大事なことです。命が守られるように私たち祈り続けなければいけません。しかし同時に聖書が言っているのは、メッセージの最初にもお伝えしましたが、疫病や戦争というのは世の終わりの印でもあります。実際に起こってくるものだということも書いてあります。残念ながら戦争が完全になくなっていくことは、キリストの再臨まではありえないということが言えると思います。そう考えるときに、私たちは本当の平和を携えていく、本当の平和をもたらす、本当の平和があるように祈る、それは主の救い、イエス・キリストの十字架の血潮と、その一つの体とされることなしには、真の平和は訪れません。あのウクライナの方とロシアの方が一緒に礼拝し賛美している姿が世界中に広がっていく、まさにそれが天で私たちがすることです。私たちが願い求める真の平和です。難しく感じるかもしれません。しかしそこに本当に主の豊かな祝福が、栄光があるんだということを覚えていく必要があります。私たちこの後も、別の動画になりますが、覚える形で聖餐式をこの後も持っていきますが、ぜひその聖餐式の中でも、本当にこのアブラハムの姿からも見てもですね、私たち本当に主の十字架に今日も立ち戻っていく、その必要があるということを思います。メッセージの最後に共に平和のために祈りたいと思います。主にあるシャロームのために祈りたいと思います。あのウクライナの地に、またロシアの人々にも、主にあるシャロームがあるように祈りましょう。そしてそれは争いが終わるというだけではなくて、イエス・キリストの十字架の血潮にある神と人の完全な回復、人の完全な回復、健康があるように、安全があるように、そしてそこに救いがあるように祈っていきたいと思います。祈りの声を共に上げていきましょう。しばらく主にある平和が私たちの人間関係の中に、また世界の中にありますように、今しばらく自由に祈っていきましょう。